サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。8月20日午後7時、サバガ物語がやってまいりました。この時間お相手しますパーソナリティは、豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーと、
水の自由人浸水センター館隊のクマです。
こんばんはです。
こんばんは。
先週はちょっとお休みをいただきまして、
はい、
もう遠い昔のことのようでございますが、
先週終わらないかと思いました、
なぜかというと、私子ども会長をやってまして、盆踊りの手伝いをしてたというんですが、どうもこっちの番組もなんか大変なような世界になってまして、はい、
話が盛り上がりましてね、終わらないかと思いましたよ。
よかったですね。タッキー抜きの方が盛り上がるんじゃないかという、
いいえ、
コントロールが効かなくなっちゃったんですね。
石川さんにはまた次回
ですね、
はい、というか冬バージョンで出ていただかないと
危ないですね。その時はなんかの特番をまた組むという時に大いに喋っていただくのもいいかもしれない、
ね、特番を組んだら3時間全部っていうことになるかもしれませんけど、
ね、石川スペシャルということで、うん、まあ、いろいろと楽しいお話というか、いろいろね、勉強になりますけども、今日はあれですよね、風がもう秋ですよね。
そうですね、
うん、またちょっと少し盛り返して夏になる戻るという話聞いてますが、
ただ日中は暑いですよ。
暑かった？
暑いです。ちょっと動いたら汗が出ます、
うん、それは何枚も被ってるからでしょう。私もそうですけど、
周りもそうみたいですよ。
え、
周りもそうだって言ってましたから、
ちょっと動くと暑い、
暑い、汗が出るねって、
うん、
で止まらなきゃいいのに。
今日は結構湿度が低そうだから、うん、気持ちいいよね。
もうい
や気持ちよくない人に会うこともあるんだけど、
うん、
気持ちいい気候にだよね。これぐらいがちょうどいいよね。あんまり寒くなると、うん、なんかだんだんこう心寂しくならない。
まあ
例えば ねだんだんこうさ、ほら夕方だいぶほら日もね暗くなってきましたんで、いつも明るかったんですよ。だんだん暗くなって、だんだん不安な気持ちがこう
不安になる。
秋になるとそうなりません？例えばこの番組ちゃんと秋以降も続くんだろうかとかね。
それは分かりません。
ねえ、微妙ですよねって言ったらいろんな話をしておりますが、
今日はねプール当番だったのでね、思い切り夏を感じてしまったんですよ。
あ、プール当番、
うん、
うちは先週がのプール最後のプール当番、うん、今週先週最後のプール当番。
やはりコンクリートの上に長時間っていうのは暑いですね。
照り返しがやっぱりきついね、うん、お肌にも良くないね。
いくら影を探してもね、はい、ただ子供たちは楽しそうに水しぶきを上げてましたよ。
ですね。さて夏休み残り少なくなってまいりまして、子供たちも宿題頑張らないといけませんが、今日は、水辺の学校についてね、いろいろとまたお話をしていきたいと思います。そういうゲストをお呼びして楽しくお届けしてまいりますが、リスナーの方が参加してくださらないとこの番組始まりません。いつも通りこちらまで、メールをファックスをお寄せください。0835-25-3713 25-3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらの方まで皆さんの夏休みどんな風に過ごしてますかも含めて、どしどしお寄せください。今夜も最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバ川物語、お届けしております。なんか久しぶりにスタジオに入るといろいろなことが起こりますね。はい、メールいただいておりますよ。たくさん。
たくさん。
たくさん。
いっぺんに読んじゃうんですか？
いっぺんに読んじゃいましょう。
読んじゃうんです、ね、
太っ腹ですから。はい。ラジオネーム、出席番号3番。はい。熊ちゃん、誰かわかりますか？
3番。
3番。
どこの？
昔の人だと背番号3番って言ったのね、長島かい。違う、う
ん。長島でしょうね、3番。ね、うん。
出席番号3番。あーとか、ん？あーいう、上、上。その辺だな。
でしょうね。
うん。くまちゃん同窓会では会えなかったけど、くまちゃんの元気な声を聞いてますよ。帰省した人もサバガを見るととても懐かしくて落ち着くと言ってましたよ。やっぱりサバガは心のふるさとですね。くまちゃん頑張ってください。
ありがとうございます。って
ことで、これ同窓会があったんですな。
うん。
川の中で？
じゃなくて、普通に。
普通に？
普通に あったようです。ただ私の勤務をみんな知っているので、うん、勤務の日だったらしいです。
あ、やってた。でラジオ聞いてたのかな、
うん、じゃなくてラジオに出てるんだよっていう話をしてたみたい。
あ、なるほど、うん、いつ、あの、会えないけどラジオで聞けるかもしれないと、うん、
土曜日だったみたいなんでね、うん、どうもね、
うん、3番ね、はい、分かりますか、ね、大体どなたでしょうか。
2番だった気がするんですけど、
ね、あ、そうかそうかそうか。
ただいろんな数え方がありますからね。
後ろから3番、
うん、前から3番、
前から3番、
うん、ただ女の子になると十何番に飛んだりとかっていうか、40何番になっちゃったりとか、30番台にとかね、いろいろあるみたいですね、うん、
やっぱりこの時期あの同窓会があったりとか、うん、お盆で帰省されてね、豊富に久しぶりに戻ってきた方がやっぱり見る光景の一つにやっぱサバがありますよね、うん、どういう風に映るのかね。あ、変わってない、懐かしいなっていうのか、あ、ちょっとこの辺変わったかなとか、
森化してるとか、
うん、
森になってるとか、
それはあんまり言っちゃいけないかもしれないんだけど
川幅が狭くなったとはよく言われますけど ね、
ね
え、うん、でもちょうど見えるところがね、
まあ、見えるところはね、うん、まあ、水辺の学校なんか新しいね、後でもお話伺いますけども、うん、できましたんで、そういうところで、あ、こんなの新しいのできてるねっていう発見してくれると嬉しいですけどね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてタンポポさんからいただきました、
はい、
タキーさん、くまちゃん、こんばんは。
こんばんは。
お盆が過ぎて少しずつ涼しくなったような気がしますね。今日は水曜日、私の好きなサバガワの日ですから、テレビのオリンピックをちらっと見ながらラジオ聞いてますよ、頑張ってねといただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ソフトボールには負けないぞみたいな
そうですね、ちょっと今のソフトボールというあの、ね、言葉が出てきましたけど、思わず、いや、ラジオじゃなくてちょっとテレビって言わないで、あのラジオも同時に聞いてくださいね。左耳はラジオ、右耳と両目はテレビでも結構ですので、はい、
画面だけテレビを追いかけてほしいですね。音声はサバガワでみたいな。
実況中継はできませんけど、はい、ラジオネームトミーさんです。くま、ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
この前ジャブジャブ池に遊びに行った時、くまちゃんファミリーに出会いましたね。とてもラッキーな気持ちでしたよ。楽しかったです。また会えるといいですねって。ラッキーな気持ちでした。なんかの、 あのラッキーアイテムみたいですね。
そうみたい
ですね。ジャブジャブ池でクマを見るとその日何かあるんだ、いいことが
あったんですかね。
バーゲンに出会うとか。
でもクマが出没するのはだいたい午後からですからね。なかなかバーゲンには出会いづらいかなと思いますけど
ね、
夕方のいいあのお買い物ができたのかもしれないですけども、とても楽しかったですよ。
そうですか、まあ、それが楽しかったっていうのは、
いろんな方に出会いますのでね、川に行くと
ですね、
面白いですよ、
はい、
さあもう一つ読んでもいいんですか。
はい、いいですよ。
こちらラジオネームがないんですが、こんばんは。
こんばんは。
この間水辺の学校で水生生物調査をしましたね。楽しかったですといただいております。
やったんですね。
やってます、
はい、
はい。
ということで何度か出てまいりました水辺の学校のお話をお伺いしようと思いますが、水辺の学校のお話をお伺いするとなるのもこの方を抜きには考えられないという方いつもお呼びしておりますが、この番組でも常連でいらっしゃいます水辺の学校空間利用を考える課の石水徹さんです。こんばんは。
こんばんは。
石水さんには何度かもうこの水辺の学校ができる前から、
はい、
しかもあのできる過程までですね、うん、
写真でね、
水辺の学校通信というか勝手に名前をつけてしまってますが、特派員が、写真を送ってきていただくというフレーズでいつもこう工事の様子をね、あのちゃんと工事ができてるんだという、あの業者を監督してるんじゃないかっていう話もどっかにはあったんですが、少しずつ出来上がってる姿が見えてよかったね。
そうですね。
でやっとできましたよね、うん、で、前清水さんに来ていただいたのはまだできる前、できた直後か。
そうですね、できた直後にお伺いしました。
何して遊ぼうかっていう話だったんですかね。
そうですね、遊びのことで、ね、
ストーンペイントのあたりですかね、マイストーン計画のあたりですかね、
はい、今日の水辺の学校どんな雰囲気でした。
今日は忙しくて見れないんですけどね
でもにぎわってますよね。
あの朝夕はにぎわってますね、本当。
あ、そうですか。
昼もにぎわってるんですけども、うん、やっぱりトイレがないので、うん、
あ
の
ちょうど
滞在時間は短いかなというのが思います、うん、あれもう帰っちゃってちゃうんだっていう感じ。
やっぱり、ね、
滞在時間が短いけれど滞留っていうかは早いですよ ね、
すね。
結構いろんな方がいらっしゃいますけど、
うんうん、やっぱ親子連れが多いんですか。
親子連れですね、うん、逆に親子連れ以外の人は朝方の、うん、あのおばさん連中ぐらいじゃないですか。
でも犬の散歩されてる方とか、あと自転車の方見ますよ。
自転車の子供たちもよく見るし、うん、見ますしね。
あ、でも自転車もいいよね。
なんだか降りてみたくなるんです
よね。なるよね、
うん
うん、あの坂道を バーっと降りてみたくなるか、
うん、よく見えるなと思うんですよ、自転車の高さからね、対岸になりますからね、自転車道だと
ですよね、うん、で、今回この水辺の学校というキーワードをね、初めてお聞きになる方のために、水辺の学校ってどこにあるんですかっていうのを改めてもう一回あの熊ちゃんの方から説明してい
ただ
きます。
私からだったんですか。
それは当然でしょ
う。いや今石水さんが専門家って言ったから、
ね、石水さんはもう そんな基礎的なことをおっしゃるためにわざわざこんな貴重な時間を割いてきてるわけじゃないんですよ。
水辺の学校はですね、はい、サイクリングターミナル側、サバ川のサイクリングターミナル側のですね、はい、道をどんどん特殊方面に進んでいただきますとですね、はい、能面道路が見えてまいりまして、はい、能面道路を越えて一つ目の信号をですね、ちょっと行きますと小野小学校入り口という看板が出ております、はいはい、この看板を曲がっていただきますと、左に曲がっていただいて川を渡っていただきますと、そこにあるのが小野水辺の学校でございます、はい、
ちょうどその川の橋を渡るときに右下の方っていうのかな、眼下にずっと広がってるのが見えますね。
はい
はい、
と説明すると大概の人は来れるんですよ、うん、あの信号がポイントのようです。
信号あの目印唯一あの能面道路の次の信号をちょこっとっていう、
曲がっちょこっとって小野小学校入り口
入り口だから
橋を渡ってねっていう
と、小野水辺の学校って看板を出さなくてもその説明で分かってしまうという
ところ、そうですね、これが一番今のところ皆さんの中では、私が説明した中では皆さんが一番いらっしゃる確率の高い、うん、あの小野小学校の方からもね遊びには行けるんですけども、うん、けね、なかなかご存じない方は難しいようなの で、ね、川沿いの道を走っていただく方がいいかもしれませんね、はい、
やっぱりあの利用される方ってやっぱりその地元の方もさることやっぱり外からの方も多いですか。
あ、外からの方も多いですね、車で来られてですね、あの立派な駐車場を作ってもらいましたので、あの車、うん、あの駐車場に車を止めて、あと私も、まあ、見たことのないお父さんお母さん子供さん子連れさんっていうのがですね
そうか、小野だと誰、小野だ自分の地域だと大体わかるから、
ね、そうですね、私もあの子供会のですね手伝いなんかしてますので、はい、大体小学校の子供は見たことありますから、あ、これは小野の子だなとかって分かったりするんですけども、そうではない子っていうのはもう結構いますかね、すんで、
皆さんその子供たち来てあの、まあ、オープンというかね、あの一応春に一応、まあ、オープンになって皆さんが遊び始めたんですが、子供たち何して遊ぶことが多いですか。
あ、もうほとんどがですね、裸足になって川の中に入って網を持って魚を捕まえるという、うん、こういうポーズですかね、ほとんどが。
やっぱりあれですね、あの魚を川を見れば魚、あの魚川へ入って魚を捕まえるという、やっぱりあの狩猟民族としてのやっぱり DNA がそうさせるんですかね。
入りやすいですよね。
ね、
そう確かにそれはありますね。
水位があまり高くないですから、はい、小さいお友達も結構思い切り入っていますよね。
まあでもね、あのそういう空間ができたおかげでね、あのいろんな遊びが出てきますよね。で、あの、もう何ヶ月経ちましたっけ？
4、5、6、7、5ヶ月目ですかね、
今。5ヶ月。
はい、
でそのまあ近くでその石見さん水辺の学校をご覧になって。まあ、いい点も当然あるんだろうけど、例えばちょっとこの辺気になるなとか課題とかなんかそういうのも出てきてます、どうです。
あ、やっぱり一番気になるのはなんかできたデート比べて随分草が生えてますんで、
あ、雑草
がね、雑草の問題が一番ですかね。でやっぱりこういいものを作っていただいたので、うん、いい点で言えばゴミっていうのはあんまり落ちてないんですよね。
ゴミは少ないですか。
犬のうんちとかあの辺がですね、ほとんどこう
散歩するときによくつきものの、
ね、
はい、あ、それは皆さん結構気を使ってやっぱりちゃんと持って帰ってもらってるんですかね。
散歩してる犬は多いですからね。
そうですね、
あの先日も水生生物調査に行った時犬泳いでましたからねジャブジャブ池で、ジャブジャブ池というか水路で、せせらぎ水路
で、
ちょっとあの深いところになったところでね、悠々と泳いでらっしゃいましたので、
泳ぎの練習ができるんだ犬も。
暑いんでしょうね犬もね。
いや多分もう入らないと耐えられないぐらい暑いから、
っていうか犬が慣れてたんです、そこの 場所に。もうここに来たら入らせてもらえるっていうなんか感じを出してたので、もうすごいなと思いながら見てたんですけど、ね、
あ、まあ、子供から犬までご利用いただける水村学校になってるということなんですが、やっぱり雑草とかあの辺はやっぱり買っていかないといけないですよね。で、あの前もそのサバ川がちょっと増水して水村学校は使って結構ゴミが 芝生とかに覆いかぶさったりしたということがあって、結構ああいうものをこう維持するって結構大変ですよね。
そうですね、あの時はちょうど鯖川一斉清掃とか重なったので、はい、まあ、地元 の、 あのメンバーとですね、うん、一緒にあのゴミを拾って、まあ、市役所の方がですね、
うん、
ちゃんとゴミを取りに来てくれて、なかなかいいタイミングで掃除の方ができたんですけども
いいタイミングでしたね。
はい、
はい、うん、だからそういう意味で、まあ、草は、ね、生えるからね、これからも、
うん、
まあ、冬場になると少しあの成長は止まるのかもしれないけど、やっぱりこれからまだ伸びるだろうしね、
うん、ただ子供たちが言ってるのは草があるからバッタがいるって言ってました。
あ、そうか、
うん、あの生き物が、川の生き物だけではなくて、水辺の学校はバッタも、そのいろんな種類のバッタがいるんですよね、
うん、
それがいるのも楽しいしって、テントウムシもいるよとか言ってましたからね、うん、止まるところがなくなるから、全部草がなくなるのは困るらしいです。どうも
確かにその芝生だけをねきちんと維持しようとすると、いろんなその薬をまいたりしてね、あの 雑草、まあ、除草したりとか虫を取ったりとかいろいろこうやらなくちゃいけないから、結果的に虫が住み着きにくくなって、本当に人工的ななんかそういう空間になってしまうんですが、むしろ少しぐらいペンペン草じゃないけど草が生えといた方がいいのかね。
なんか梅雨草が生えてるって喜んでましたけどね。
喜んでる、
なかなか見れないみたいですよ、教科書には載ってるけど。
あ、そうか、意外に見れないのか、うん、街中にいると、
っていうの、
梅雨草っての
、梅雨草があるって言ってましたからね。
俺では当たり前ですよ、梅雨草、そこあもう当たり前のに生えて
ますよ ね、 そうですね、当たり前のに生えてますけど、
うん、だけどあれか、ま、街 の、 しこの中心に住んでる子供たちは意外に知らないんだ。
そうなんでしょうね、まあ、その見つけたから言ってくれたのか、その知らなくて言ってたのかわからないですよね、うん、でもそういうあのお花が、でも雑草なのかお花なのかっていう、うん、ラインなんですけど、
ですね、
花物があるとね、でも喜んでますね子供たちは、
はい、それではここでまた1曲挟んで、石水さんにまたいろいろと、地元でのまたあの恒例のイベントもありますので、その辺のお話もお伺いしながら話を進めていきたいと思います。
熊の独り言のコーナーでございます。さあ、サンダルを脱いでもサンダルを履いている日焼け熊でございます。皆さんも気をつけましょうね。サンダルの後くっきりですよ。そのくっきりの後から皮がむき始めたら、もう家の中でもサンダルを履いている熊なんですが、河川敷ではバッタさんたちが一足早い運動会を行っております。その運動会に参加する熊、負けやしません。たくさん取りますけどね、食べたりはしませんよ。ちゃんと逃がしてますから、ぜひ皆さんもですね、川の中も楽しいんですが、河川敷も歩いてみてください。トンボも遊んでますよ。いろんな種類のトンボがいます。こちらも見てくださいね。人間だけじゃなくて昆虫も川辺が好きなんでしょうね。今日の熊の独り言でした。